こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ32,000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
頑張ってます。日本人移住地。南米における日本人移民の歴史は古いが、中でもボリビアとは、明治41年のカサトマル移民に始まる深いつながりを持っている。私たちはボリビア東部のサンタクルス近郊にあるサンファン、沖縄コロニーの2つの移住地を訪ねることにした。車だと往復するだけで5日もかかるというので飛行機にした。サンタクルスは海抜400メートル。ラパスでは暑い夜景を着ていたのに、ここではじっとしていても汗ばんでくる。南国風の家が立ち並び、色とりどりの花が咲き乱れる緑豊かな町だが、数年前、膨大な石油と天然ガスが発見されてから、一層活気を増してきた。美人の町としても有名で、セントロのプラザは、すらりと伸びた大柄な可愛子ちゃんでいっぱいである。結婚前の男女の交際は非常に厳格で、セニョリータと言われる娘に近づくのは難しいが、一旦結婚してしまうと、離婚を認めないカトリックのせいか、セニョーラ、奥さんたちはかなり奔放な生活を送っているようだ。離婚できないので、蒸発してしまう男性が多く、ある日系の夫人は、スペイン系の男はかっこいいけど、当てにならない。娘の婿は、やっぱり、日本から探してくる。という、日本の男性は、かっこ悪いが、当てになる、のかもしれない。国際協力実業団の坂口さんのジープで、市の北東100キロのコロニア沖縄という沖縄コロニーに連れて行っていただく。ぬかるみのひどい道だ。2時間近く走ってコロニア沖縄の実業団事務所に着いた。コロニア沖縄は沖縄出身の人だけで作られた移住地である。1954年8月、米軍の占領下にあった沖縄から、 80家族400人が50町部、1町部は約3000坪の土地がただで手に入るというこの新天地に移ってきた。見渡す限りの原始人を一歩一歩切り開き、熱病と戦いながら土地を耕していく苦労は想像を絶するものであったが、その後第二次、第三次と集団移住し、20年後の現在は273戸、1600人の大所帯となって、ようやく生活のゆとりができ、前途の見通しもついてきたという。移住地内は、第一コロニー、第二、第三と移住の時期ごとに分かれていて、各コロニー間は20キロずつ離れている。お隣同士も1キロ以上離れているので、連絡はすべて車。若者たちはオートバイに乗って行き来している。道を作るのもまた大変な仕事なのだ。道の両側は広々とした畑。また、じゃがいも、稲などが整然と植えてあり、ラパス近郊で見たインディオの畑とは大違い。木を切り倒しただけの切り株だらけの荒れ地や、斧も入れてない原始林もたくさんある。74年度は1000町部の工地を開いたが、今年は2000町部開拓が目標だそうだ。今は1戸あたり平均120から130部の工事があり、家族だけでは手に余るので、現地人の小作人を使って畑仕事をさせている。小作人の給料は1人1ヶ月1万5千円から2万3千円ぐらい。各戸あたり10人くらいの小作人を使っているが、収穫期の4月頃は50から100人くらいに増やすという。私たちが最初に案内されたのは、第一次移住者の宮城徳正さんのお宅だった。移住地には、海湖と呼ばれる沖縄農牧総合組合があって、金融や病院経営をはじめ、移住地の運営一切を行っているが、宮城さんは第一コロニーの組合長である。20年前移住してきた時には、移住者のほとんどがうるま病と呼ばれるウイルス性の熱帯病にかかり、次々と亡くなっていったそうで、宮城さん自身も苦しくて心臓が止まりそうになり、手足が紫色に変わってしまった時には、もう死ぬのかと思ったそうだ。はじめは米を主に作っていたが、ここの年間雨量が700から800ミリで乾燥しているところから、綿作に適していることがわかり、4年前から宮城さんが率先して綿作を始めた。1年目はコロニー全体で2300兆部植え付けたが、天候不順でダメ。2年目は4000兆部に増やし、販売も一括して商社に入札させ、一番条件の良い4社を選んで契約した。収穫時には綿の国際相場がどんどん上がったが、商社は契約額だけでしか支払ってくれなかった。3年目は5000町部のうち800町部が水でやられ、その等級以下のものがあるとクレームがついて、まだ半分以上も売れ残っている。今年は初柿に雨でやられた。今は消毒の時期だが、1日でも遅れると一晩で全部 虫にやられることもあるので気が抜けない。綿は天気と虫との戦いですよ。今にきっとボリビア一の綿を作ってみせます。宮地さんは自分自身に言い聞かせるようにこう語った。真っ黒に日焼けした顔に刻み込まれた深いシワの一筋一筋に20年の苦労の跡がにじみ出ているようだ。組合の仕事が忙しいので自分の仕事ができるのは日曜だけとのこと。今日はその貴重な日曜なので、と三人の息子さんと畑に出かけていった。ここでは週休二日はまだまだ夢物語に過ぎないようである。長峰和夫さんは24歳、9歳の時第二次の移民として渡ってきた。3年前第五の移民の園江さんと結婚。はじめは綿作をやっていたが、昨年の11月から養鶏を始めた。5000羽の鳥から毎日1500から1600個の卵が取れるので、10日に一度ラパスに出荷する。農家では現金収入がないが、卵は日銭が入るので良いそうだ。若い人たちのレジャーとしては、ビリヤードや野球、青年会の主催するダンスパーティーなどで、9割近くの人が移住地内と人と結婚する。話しながらも長峰さん夫婦は鳥の餌作りの手を休めない。小作人も数人使っているが、今日は日曜なので休んでいる。日曜だからって餌をやらないわけにはいきませんしね。明るく健康に満ち溢れた若い二人の上に、明日の移住地の姿を見る思いがした。移住地のセントロには舗装された国道が通っていて、学校、病院、映画館などが並んでいる。映画館前の広場には露店がいっぱい立っていて賑やかだと思ったら、小作人たちのサンデーマーケットだった。移住地内には1万人の現地人が定着して、農繁期には2万人にもなるそうだが、日曜日は休みで、雇い主がここに連れてきて1日遊ばせるのが労働条件の一つだという。農作機やトラックに乗った人々が続々やってくる。みんなはしゃいで、嬉しそうだ。マーケットには野菜やパン、お菓子などの食料品や日用雑貨、衣服、薬、おもちゃなどがたくさん並んでいる。お客が多い割に売れていない。冷やかしが大部分のようで、売り手の方も商売そっちのけでおしゃべりに夢中だ。高知のインディオは陰気でカメラ嫌いだったが、ここの人たちは陽気で、カメラを向けてもニコニコと愛想がいい。白人とラテンアメリカの先住民の混血であるメスティーソが多くて、オートバイで乗りつけてきた青年たちは顔立ちも彫りが深く、キリッとしていて背も高く、日本人よりずっとかっこいい。帰り道、牛の大群を追ってくるカーボーイに会った。彼らも現地人だが、特殊技能で給料も高いし、動物相手なので、日曜だからといって休んだりはしないそうだ。夕食は実業団のカヤオ所長のお宅でご馳走になった。国際協力実業団は 以前は海外移住実業団という名前で移住地の世話をする役所だったが、昭和48年に海外技術協力実業団と合併し、国際協力実業団という名で新発足したのだそうだ。南米を旅して気づいたことだが、南米の移住者には沖縄県人が多い。総じて本土の人より積極的で、不撓不屈の精神に燃えているように思われた。海洋博が終わったら、また移住者が増えるでしょう、と、ある人が話していたが、南米での今後の活躍を期待したい。夜10時になると、自家発電の火が消えて、ガス灯が光り出した。一般家庭では、いまだにガス灯だけの生活が続いている。今年中には、電気が来る見通しだそうだが。次の日は130キロ離れたサンファン移住地に案内していただいた。この移住地は1957年に開かれ、現在336戸、1300人の人々が住んでいるが、半分近くは長崎出身で、長崎弁が幅を利かせているという。小学校に行ってみた。夏休み中だが、日本人の子供だけ、日本語の補習授業を受けていた。教科書は実業団を通じて日本から送ってもらっているが、十分ではなく、辞書やその他の教材もほとんどない。テレビは無理としても、せめて、映画やスライドでも見せてやりたい。海を知らない子供たちに口で説明するのは難しくて。というのが若い先生たちの悩みだった。でも子供たちはスラスラと本も読むし、書き取りもなかなか上手だ。これなら日本語の通じない日本人にはならないだろう。今度の旅行でかなり大勢の日本語の通じない日本人に会って、妙にちぐはぐな思いを抱いた私は、ちょっぴり安心した。兄弟は何人いるの？一番好きな授業は何？大河ちゃんの質問に、子供たちはただもじもじと舌を向いたり、人の後ろに隠れたりするだけ。ハキハキした現代っ子しか知らない戦後派の大河ちゃんは、じれったそうだが、 私は20年前の日本の子供たちを見る思いがした。でも、子供たちもボリビアの子供と遊ぶときはスペイン語。食べ物も日本食より肉が好きだという。この子たちが大きくなったとき、初めてこの移住地もボリビアの土にしっかりと根を下ろすことだろう。徳能一家という熱心で研究心に富んだ農業一家、浅野家の当主、俊夫さんは77歳。61歳の時、一家を挙げて移住してきて、今では32人の大家族となった。次男の一家がサンタクルスにいるほかは、母屋を中心に弟と4人の息子と、その家族27人が、一つ屋根の下に住んでいる。米、大豆、みかんなどのほか、養鶏や養豚もやるという多角経営で、家族が力を合わせて働いているのが成功のもととか。ほとんど機械化し、2万ドルのコンバインと1万ドルの大型トラクターも、あと3年で焼却できるそうだ。実業団の西野次長は、移住地で成功するためには、多角経営すること、一度に儲けようと欲張らないこと、一度始めたことは継続してやってみることです。と言われたが、この以下はその見本みたいなものなのだろう。台所ではお姑さんを中心に、6人の若奥さんたちが洗濯や食事の支度に忙しい。各家族どころか27人が同じ食卓に並ぶというのだから、さぞや賑やかなことだろう。食事の好みも、1代目から2代目は味噌、豆腐などの日本食で、3代目の子供たちはボリビア風の肉を好むので、何よりもバランスをとるのが一苦労とのこと。お産も移住地内の病院でできるし、風土病もないが、昼夜の気温の差が激しいので、気をつけないとすぐ風邪をひくそうだ。楽しみはサンタクルスに行って買い物をすることで、ラパスにはまだ行ったことがないという。一番欲しいものは電気で。電気があれば、家事がどんなに楽になることか。夜は裁縫もできません。プライベートルームもあまりなさそうだし、トイレも別棟の昔風。朝は5時起きと、日本なら離婚の原因だらけの生活なのに、この若奥様たちのほがらかで楽しそうなこと。いろいろな苦労もあるだろうに、あの明るさを支えているのは、明日への夢か、毎日の充実した生活なのか、心も体も健康な人々の爽やかな笑顔に送られて、私たちは移住地に別れを告げた。わずか2日間の訪問だし、実業団のご案内でいいところばかり見せていただいた感じで、難しい移住地の問題はわかるはずもないが、20年経った移住地は一つの転換期を迎えているのではないだろうか。先駆者たちの努力で農作物の生産は上がり、生活も良くなったのに、有能な青年たちの多くは移住地を捨てて、ラパスをはじめ他国に去ってしまう現実。先駆者たちの努力で農作物の生産は上がり、生活も良くなったのに、有能な青年たちの多くは 移住地を捨てて、ラパスをはじめ他国に去ってって言ってしまう現実。せっかくの収穫が販路がないためにうまくさばけず、利益が上がらないという話など、素人の私が聞いてさえもどかしく、もったいなく思うのに。生産一筋に打ち込んできた勢力を、今後はいかに売るべきか、というマーケティングに振り分けていったら、今後の移住地には、特農家とともに、良き外交官、腕利きのセールスマンが必要なのではなかろうか。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあどこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073。東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office。この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。